第4話、巨峰と言われたスクープ。産経新聞社がお届けする音声ドキュメント、北朝鮮による日本人拉致事件。原作産経新聞出版、阿部正美著。メディアは死んでいた。検証、北朝鮮拉致報道。2018年5月28日初版発行。制作産経新聞社。案内役は私、噺家の柳亭一光です。新潟で蓮池薫さんが連れ去られた事件を突き止めた阿部は、福井、鹿児島でも同じ時期に起こっていた似たようなアベック失踪事件を記事にした。昭和55年、1980年1月7日付、産経新聞朝刊一面トップを飾った正真正銘のスクープだった。1980年の1月7日付の一面に記事が載った。アベック3組謎の蒸発、53年夏、福井、新潟、鹿児島の海岸で外国情報機関が関与。富山の誘拐未遂からわかる。外国製の遺留品、戸籍入手の目的か。記事のリード部分を抜粋する。裏日本の海岸部、福井、新潟、鹿児島の各地で謎の連続アベック蒸発事件があり、男女6人が失踪していることが警察庁の調べで判明した。事件は富山でのアベック誘拐未遂事件を端緒に明らかになったもので、発生は53年夏の40日間に限られている。犯行は極めて計画的で広域にわたるが、富山の現場に残された犯人グループの遺留品が国内では入手不能なことや、失踪当時現場に近い沿岸でスパイ連絡用とみられる海電波の交信が集中して傍受されていることなどから、外国情報機関が関与している疑いも強く出ている。非公開だった新潟の蓮池さんの事件は記事では匿名にした。福井の千村康さんと浜本福江さん、鹿児島の市川修一さんと増本留美子さんについては実名を記した。この4人については家族からいただいた顔写真を掲載した。位置関係がわかるように地図も載せた。なお、アベックとは言うまでもなく男女二人連れのことだが、今では死後の代表格だそうだ。翌日の8日付の朝刊でも、社会面の半分以上を割いて福井、新潟、鹿児島3県のアベック蒸発について家族らの話を中心に、家で心中の可能性が極めて薄いことを書いた。家で考えられぬ、新居決め、挙式目前に、福井事件、3度目のデート、笑顔の写真残し、鹿児島事件、将来設計話したばかり、翌日に旅行の計画、新潟事件。記事の掲載位置や扱いの大小は、その記事の重大性を新聞社がどう判断しているかのバロメーターだ。これほどの紙面展開は大きな災害時を除けば滅多にないことだった。北朝鮮情報機関の犯行かとなるはずが、外国情報機関が関与と変わり、掲載記事のどこにも北朝鮮とはない。 ないが、外国が北朝鮮を指していることは読めば明らかだった。残念ながらこの記事が他の新聞テレビから無視されたというのは本当だ。いわゆる後追い報道はなかった。乱暴に言わせてもらえば黙殺された。市政の日本人が突然工作員たちに襲われ、海を越えて北朝鮮へ連れ去られる。ありえない、北朝鮮がそんなひどいことするはずがない。飛ばし記事だ、誤報だ、虚報だ、という非難批判が耳に届いた。今風に言えばフェイクニュースというところだろうか。記事に理解を示す有識者や評論家は一人として現れなかった。紙面そがだった。産経新聞は法案に載せられて書いたといううがった見方もあったが、事実はすでに述べてきた通りだ。どこに載せられたのでもない、何の政治的思惑もない。あったのは新聞記者として当たり前の犯罪を暴く意思と、この事件の持つ意味の大きさについて確たる認識、それだけである。社内の記事評価も社外同様に大変厳しいものだったことは正直に書いておく。他社はどこも後追いしないではないか。後追いされない記事は特ダネとは呼ばない。北朝鮮、拉致は忘れた方がいい、そんなアドバイスをもらったこともあった。当の被害者家族たちは産経の記事をどんな気持ちで読んだのだろうか。息子や娘が生きていることに希望をつなげたと話してくれた人がいた。国交もない北朝鮮ではどうにもならないというもどかしさが募る結果になったという人もいた。家族たちはその狭間で揺れながら長い歳月を過ごすことになる。これは音声ドキュメント、北朝鮮による日本人拉致事件のシリーズ第4話です。皆様から番組の感想をぜひ聞かせてください。メールアドレスは u-service@sankei.co.jp、 メールアドレスは u-service@sankei.co.jp。 産経 ID 会員にご登録いただけるとお聞きいただけます。この作品は元産経新聞社会部記者阿部正美による著書メディアは死んでいたを再構成したものです。第5話、メディアが死んだ日。安倍のスクープから8年後、ついに日本政府が北朝鮮による拉致事件を公式に認めます。しかしほとんどのマスコミはそのニュースを報じませんでした。では次回。あなたは拉致をいつ知りましたか？